詩編の33編。いつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで声を合わせてお読みください。詩編の33編です。一節からお読みします。正しい者たち、主にあって喜び歌え。賛美は心のすぐな人たちにふさわしい。新しい歌を主に向かって歌え。喜びの叫びとともに巧みに弦をかき鳴らせ。主は正義と公正を愛される。主は主の恵みに満ちている。主は海の水を石のように集め、深い水を蔵に収められる。誠に主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つ。主の計りごとは常しえに立ち、御心の計画は世々に至る。幸いなことを主を求めの神とするその国は、神がご自身のものとしておやりになったその神は、主は天から目を注ぎ、人の子らを残らずご覧になる。主は彼らの心にそれぞれ皆作り、心をそれぞれ皆作り、彼らの技のすべてを読み取る方。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにならない。彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながらえさせるために。まことに私たちの心は主を喜ぶ。私たちは聖なる皆に信頼している。正しい者たちというのはどういう人たちのことを言うんでしょうか。あなたのことを指しますか。私のことを指すでしょうか。その人たちは主にあって喜び歌いなさいって、賛美は心のすぐな人たちにふさわしいって、私たち5曲も賛美してしまいましたけども、心すぐなものでしょうか皆さん。神の前に正しいものでしょうか皆さん。この33編を通して、そのどういう人たちがその正しいもので、また心のすぐなものたちなのか、また神をどういう人たち、その神を礼拝するにふさわしい、神を賛美するにふさわしい人たちはどういうものなのかというのが書かれてあります。キーワードとともに、キーワードは何度も出てくる言葉ですよ。恵みですよ。5節に、主は正義と公正を愛される。主は主の恵みに満ちているって。ありがたいことですよ。恵みというのは良いものを受ける資格のないものに、神が良いものを与えてくださるという、それが定義ですから。18節、見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に。神を恐れるというのはどういうことか、もしくはどういう人たちかというと、その神の恵みを待ち望む人たちのことを言うんですね。第二歴代史の16章で、これはその朝王に預言者ハナニが語ったことですけど、主はその恩命を持ってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるって。だからその、ここでも33編でも、その地に住んでおられる、その人の心をみんな見てるって、その思いを全部測ってるって。何のためかというと、ご自分の心とその全く一つになっている人を見つけて、その人に神がその御力をその注いで、その神の力がその人を通して表されるためなんですよ。 じゃあその人はどういう人たちか、どういう人かというと、もしくはどういう人たちかというと、神の恵みを待ち望んでいる人たちなんですよ。で、神の恵みを待ち望んでいる人たちというのはどういう人たちかというと、私に神から良いものを受ける資格がありませんって。私が祈ることでさえも、神に求めることでさえも、これは恵みによるものであって、私が何かふさわしいから、何か良い行いをしたから、神にその、良い行いをしたゲージが溜まっていくとね、それがその、いっぱいになると、その、一個お願いできますとか。で、その、一回お願いをしてしまったら、次また良い行いゲージが溜まっていかないと、その、次に一つ良い、お願いをすることができないみたいな。で、このゲージを溜めていくの大変だから、献金とかしたら、二倍増しになっていくとか。一ヶ月、休まずに日曜日に来ると、それが三倍増しになっていくとか。そんなんではないんですよ。ただ私にはその神に良いものを受ける、その神から良くしていただく資格がないんだけども、神が恵み深いって聞きましたって。あなたから何か良いものを受けるとか、その、私のその罪を許してください、私の罪が許されるとか、その神に助けていただくとか、人を愛するためのその愛をいただくとか、そういうなんか、もう、資格はないんですって、あなたの前に立つことすら。そういうことできないし。でもそんな私でも神は私愛しておられて、私のことをその御座の、恵みの御座の前に大体に出てきていいよっていうふうに、その許可してくださってイエス・キリストのゆえに。その恵みのゆえに。そういうこと聞きましたって。私でも大丈夫って聞きましたって。私の心をそのままさらけ出してあなたの前に行くのすらも恥ずかしいし、恐ろしいですって、あなたの正しいあなたの前に立つのは。でもそんな私でも大丈夫だって聞きましたって。なので私はあなたにかけますって。あなたは私の助けであり、私の盾なんですって。あなたは私を信頼しますって。そのあなたの恵みにかけますって。私の正しさや、私の持ち前の力や、人の良さや、信仰深さによって、神が私を測るのではなくて、ただ本当にその神の恵み深さ、憐み深さを信じて、信頼して、そこにその神を求めていくんであれば、神が答えてくださる方なんだって。そのことを聞いて私はあなたの前に出てきましたって。主よ、どうぞ私を憐れんで助けてください。それが主を恐れるものであり、主とその御心が全く一つになっているものであり、正しいものであり、心のすぐなものなんですよ。私が正しくなる必要はないんですよ。私がもし、神から良くしていただく資格が私にはないんだって。でもそれでも、そんな私にでも神は良いものを与えようとしてくださってるって。求めたらそしたら与えられるって。それは神の恵みなんだって。そこに立っているのであれば、どんな時にも私は神を賛美できますよ。どんな時にも神を、その、礼拝できますよ。どんなに苦しい中でも。その恵みを知ってるがゆえにですよ。この賛美をする、賛美は心のすぐな人たちにふさわしいって。三節に、新しい歌を主に向かって歌えって書いてあります。皆さん賛美するときに、新しいですか？毎回毎回。毎回新しい曲歌ってたら大変ですね。歌えないですよ。リードする方も大変ね。覚えないといけないから、5曲、毎回5曲新しい曲。これ作る方も大変ですよ。私は作ってはないけども。でも、たとえその、毎週同じ曲を歌うにしても、それが新しい歌になり得るんですよ。毎日毎日その神の恵みを、その、味わって、本当にこの歌詞が、この 3D になってくるんですよ。ここに歌ってるこの歌詞通りに、神が私に良くしてくださったって。俺、先週も確かに歌ったけど、その前も歌ったかもしれないけど、よく知ってる賛美だけども、なんかこれがその、今の私に全部その当てはまるって。新しく歌えるんですよ、そうやって。それは私たちが、の心がまっすぐになって、神を向いてるからですよ。神の恵みを味わうからですよ。何一つとして古いものはないんですよ、神の前に。どんなにその古い、昔々に100年前に作られたようなその曲であったとしても、それが新しくなるんですよ。毎回毎回。賛美ってそういうものですよ。ある意味そのシビアに私たちと神との毎日のその生活が反映されるものでもあります。 そうじゃないと古い、はいはいっていう曲になるし、賛美している中でも、その居眠りしてしまったこと私ありますから、やばいですよ、そうなってると。賛美は本当にその神の恵みを喜んで、そして神との関係を喜んで、神に感謝するものだから。私のそのバロメーターが現れるんですよ、そこに。毎回毎回新しい曲となっていきますよ。自分の好きな曲とかね。そういうのだけなんかテンション高くなるとか。あ、これ、この曲私好きとか。テンション高いみたいな、そんなのではなくて。自分がその、自分の、なんていうのかな、今のその雰囲気に合うような曲であったとしても、テンポだったとしても、そうでなかったとしても、毎回毎回その神に対して賛美する、そういう時となりますよ。それは恵みを理解するがゆえですよ。